お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。2月8日 SBS 日本語放送ニュースです。パプアニューギニアのジェームズ・マラペ首相が今日キャンベラの連邦議会で演説しました。太平洋諸島の国の首相が連邦議会で演説するのは初めてで、また今年初めての外国の首脳による演説となります。パプアニューギニアは1975年にオーストラリアから独立を果たしています。マラペ首相は演説で、オーストラリアと共有する歴史に触れ、将来の協力関係の期待を示しました。マラペ首相は今後もオーストラリアからの支援を望むと述べました。
I ask you, do not give up on Papua New Guinea.
パプアニューギニアを諦めないでください。私たちはいつも逆境から復活し、良い時悪い時それぞれから学びながら成長を続けていきます。私たちは過去から学びます。その点でここで示したいのは、これからの50年のために私たちは構造的な改革を進めており、公的セクターの効率性を改善することに全力を傾けているということです。マラペ首相でした。マラペ首相がオーストラリアを訪問するのは2度目で、昨年12月の前回の訪問では両国の安全保障協定に署名しています。気候危機や中国の台頭により、オーストラリアはより賢く国政を運営する必要があると新しい報告書が指摘しました。世界とのつながりは、政府やビジネス、個人などオーストラリアが持つ多様な力を活用し、国全体で取り組むべきものだとしています。この報告書はアジアパシフィックディベロップメントディプロマシー&ディフェンスダイアログシンクタンクがまとめたもので、ペニー・ウォン外相と自由党のサイモン・バーミンガム影の外相が共同で発表しました。報告書では、世界との関係を外務省と国防省だけに任せるべきではないこと、そして外交を形式的な自動運転オートパイロットにしないよう提案しています。ウォン外相は、国が全体として外交政策に関わるというアプローチについて政党を超えた支持が高まっていると述べました。
For this to be successful, it must happen at all levels, not just on the world stage.
このアプローチを成功させるには、世界という舞台だけではなく、国内でも議会やコミュニティ、ビジネスの役員会議、そして学校などあらゆる場所で導入されなければなりません。この会話にすべてのオーストラリア人が参加することを歓迎します。より困難さを増す世界で、オーストラリアの国益を確実なものにしていくために何ができるか、私たちすべてが考えることを歓迎します。ウォン外相でした。労働党政権が進める一連の労使関係法の改正で、今回カジュアル契約で働く従業員をパーマネントとして採用しやすくすることなどに対し、国民党のデイビッド・リトルプアード代表が反対の声を上げています。この改正では、仕事とプライベートの境界が曖昧になる中、従業員が勤務から完全に自分を遮断する権利も盛り込まれています。政府はこれまでの数ヶ月間に集中した話し合いを行い、改正の第3弾を可決するための票を確保しました。今日議会で可決されるとみられています。しかし、リトルプラド代表はスカイニュースに対し、細かいことに介入しすぎだとして政府を批判しました。
I think business and workers have sorted this out with this good old thing called common sense.
ビジネスと従業員はこれまで古き良き常識を持ってこれらの問題を解決してきたと思います。言いたいのは、ビジネスオーナーも夜に仕事をしたいと思っていないということです。彼らも家族と過ごしたいのです。昨日首相も言っていましたが、就業時間外に連絡を取る必要がある場合には、雇用主と従業員の間で取り決めをしておけます。リトルプラド代表でした。賃金交渉のもつれから、国内東部の電力大手トランスグリッドとエンデバーエナジーの従業員1000人以上が24時間のストライキに入りました。労働組合エレクトリカルトレイズユニオンのステートセクレタリーアレン・ヒックス氏は、インフレに合わせた賃金契約がまとまらない限り、争議行為はエスカレートするだろうと述べました。 私たちが行っている葬儀行為は明らかに私たち従業員からエンデバーエナジーにメッセージを伝えるものです。顧客に安全で信頼できる電力ネットワークを提供するために私たちは週のすべての日に出勤し、どのような天候においても業務に当たっています。最終的には賃金だけの問題ではありません。私たちが求めているのは毎日行っている自分たちの仕事への尊敬です。ヒックス氏でした。ビクトリア州バララットイーストに住む51歳のサマンサ・マーフィーさんの行方が分からなくなっており、州の警察による捜索が今日も行われます。マーフィーさんは4日午前7時ごろ、地元の公園に向かってジョギングする姿が CCTV に残っており、画像が公開されました。マーフィーさんの捜索では、設置されたフェイスブックグループのコミュニティメンバーが数千人に上り、多くの人が捜索を行う緊急サービスをサポートしています。警察は周辺地域の住民で CCTV を設置している人に対して、4日午前7時から11時までの映像を確認するよう呼びかけています。オーストラリアの夏が洪水や猛暑、山火事や蒸し暑い湿気に見舞われているのは、地球の温暖化が急速に進行しているサインであると非営利団体クライメートカウンシルが報告書で発表しました。報告書は、この夏の気象はオーストラリア東部沿岸の海面の温度の上昇を含み、地球の温暖化を示す明確なサインであると結論付けています。2023年から24年にかけての夏は、昨年8月から10月までが全国的に過去最も乾燥した気候となった後に、1ヶ月間にわたり東部では記録的な雨が降りました。各地でサイクロンや大雨による洪水、熱波、山火事などの影響を住民が受ける中で、ほぼすべての州とテリトリーで気象記録が更新されています。イスラエルのベンジャミン・ネタニヤフ首相がイスラム組織ハマスから提示された休戦案を拒否したことを受けて、アメリカのアントニー・ブリンケン国務長官は、イスラエルとハマスの休戦の可能性は引き続き残っていると述べました。ブリンケン国務長官はイスラエルを訪問中で、休戦案の合意を目指しています。ハマスがイスラエルに提示した最新の休戦案には、イスラエルで投獄されている数百人のパレスチナ人を解放することと引き換えに、人質のイスラエル人全員を解放するというものです。ブリンケン国務長官はハマス側の反応を踏まえ、合意に達する余地が残されていると述べました。
We had an opportunity today to discuss with the Israeli government the response that
アメリカ、カタール、エジプトが取り持ち、残る人質の解放と人道的停戦の延長の実現に向け、ハマスが昨夜提示した休戦案について、今日イスラエル政府と話し合う機会がありました。この話し合いで私が言えることは、ハマス側の反応で一部見込みのない人もいますが、それでも双方が合意に達する余地ができたと思っています。ブリンケン国務長官でした。続いてスポーツ NRL です。サウスシドニーラビトーズのスター選手トム・バージェスがラビトーズとの契約を2024年のシーズンをもって終えると発表しました。31歳のバージェスは今後、出身国であるイギリスに戻り、2025年から3年間の契約でスーパーリーグのハダースフィールドでプレーします。続いてファイナンスです。エクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で96円61銭、US ドルで 65.25 セント、ユーロで 60.54 セント、イギリスポンドで 51.65 ペンス、また US ドル1ドルは日本円で148円、飛んで6銭で推移しています。続いてお天気です。お昼の時点での明日9日金曜日の予報です。パースは晴れで最高気温は41度、アデレードも晴れで最高気温は29度、メルボルンはほぼ曇りで最高気温は22度、ホバートは時々曇りで最高気温は23度、キャンベラは晴れで最高気温は28度、シドニーは時々曇りで最高気温は26度、ブリスベンは1、2度雨が降りそうです。最高気温は29度。 ダーウィンは雨で嵐になるかもしれません。最高気温は31度の予想です。お知らせの後は音楽、そしてカレントアフェアーズに続きます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。